皆さん改めましておはようございます。お帰りなさい。私たち説教といいますか礼拝で御言葉に聞くところを、ほとんど福音書といいますか新約聖書で御言葉を聞いてまいりましたけれども、これからはですね、やはり旧約にも大切な神様の言葉が記されていますので、今日は主に旧約のところから御言葉に聞いていきたいと、そのように思っています。今日の説教題はさまよう者への愛と付けさせていただきましたけれども、さまよう者とは一体誰のことかということもですね、少し心に留めながら御言葉に聞いてまいりたいと思います。さて、私たちは人生のお手本、生き方のお手本を誰に求めようとしているでしょうか。もちろん私たちが信じているキリスト教、イエス様を私たちのお手本とすべきだというふうには、多くの方がそのように思うでしょう。そのようにしてイエス様の生き方を生涯見てみると、イエス様は神様であり、また人である方ですから、その生き方は完全に神様の御心に従った、そういう生き方をなさいました。そして私たちもまたイエス様の生き方に習って、どうかそのように生きることができますようにと祈りつつ、私たちの暮らしを進めるのですけども、なかなかそううまくはいきません。それでは一体どうしたら、少しでもイエス様の生き方に習うことができるのでしょう。そう考えてみていくと、イエス様がなされたたくさんの成功例、神様の栄光を表す技だけを追いかけ続けるのではなくて、たくさんの人が神様に対する信仰で失敗したといえる出来事を聖書の中から読んでいく方が、むしろ私たちにとってより身近なものであり、同じような失敗を重ねないようにしなければならないというふうに思えるのではないでしょうか。そう思って聖書を開くと、聖書に登場する人物で、最初に失敗しちゃったと言える人は、アダムとエバだと言えるでしょう。神様はご自身が作られた人間が神様に倣い、自由な心で神様を礼拝し、共に生きることができるようにとエデンの園に住まわせてくださいました。けれども、せっかくそういう状況を作ってくださったのですけれども、彼らは狡猾な蛇に騙されて神様との約束を破ってしまいました。彼らは知恵の実を取って食べてしまったのです。そのために神様との関係が損なわれ、神様は彼らをエデンの園から追放したというふうに創世記の最初のところに書かれています。それでは、彼らがエデンの園から追放されたという出来事が神様の呪いだったと言えるのでしょうか。創世記の2章をよく見てみると、神様は蛇に対しては、お前は呪われるものとなったと言われます。けれども、エヴァには子供を宿した時の苦しみを大きなものにすると言われ、アダムには生涯食べ物を得ようと苦しむということを言われています。呪うという言葉ではなく、苦しむということだけが言われています。そしてまた、エデンの園から追い出される時の様子がどうであったか。神様はアダムと女に皮の衣を作って着せられたというふうに書かれています。二人がエデンの園で 神様と共に過ごしていた時は何も着るものがありませんでした。でもそれで彼らは十分に恵まれていたのです。けれども今度園から追い出されることになった時、神様はご自身が作った動物の命を取り上げて作った衣を彼らに着せたということで、神様は二人に憐れみをかけられました。そしてまた園から追い出した先で、神様は園から取られた土を耕させることにされた。園から追放しておしまいではなく、園にあった土を持って行って行ってかけていった先でも、また畑を耕して食べ物を得ることができるようにされたとありますから、たとえ呪われた土であったとしても、苦しみが増えたとしても、二人は命をつなぐための食べ物を得ることができた。そのように神様は備えをしてくださったのです。そういうふうに読んでみると、神様の愛というのは決してアダムとエヴァからなくなってしまったのではなく、また神様との関係が完全になくなったのではないということが分かってきます。さて、その追い出された2人に今度は子供たちが与えられました。兄はカインと呼ばれ、弟はアベルと呼ばれるものになりました。2人に子供が与えられたということは、神様がアダムとエヴァを作られた時、産めよ食えよと命じられた祝福がまだ続いていることを表しています。そしてエヴァは子供が生まれた時にこう言いました。私は主によって男子を得たとエヴァは言っています。私たちが読んでいる聖書では主によってというふうに訳されていますけれども、言語を見てみますと、主と共に男子を得たというふうに読む言葉が書かれています。これはどういうことかというと、カインとアベルが生まれたことに神様が働いてくださった、そのことにエヴァが感謝をしたということです。誕生した長男のカインは土を耕すものとなりました。そして弟のアベルは羊を飼うものとなりました。アダムが犯した罪のために土は呪われたものになっていたのですけれども、カインが土を耕し収穫を得ることができたというのは、土が完全に人間を拒んでいたのではないということを表しています。子供たち、カインとアベルは成長し働くことができる年齢になって、それぞれがそれぞれの働きの中で得たものを神様に捧げ物として持ってまいります。アダムとエヴァの子供たちが神様に捧げ物をしているというのは、両親が神様との関係を絶やすことなく歩んでいたということを表しています。しかしこの時一体どういう礼拝がされたのかは聖書では書かれていませんけれども、エヴァが子供の誕生に際して神様に感謝したということから、子供たちも親たちと同じように神様に感謝することを学んできて、神様への感謝を表す捧げ物を二人とも持ってきたのでしょう。聖書を見ると、この時カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきました。そしてアベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきたというふうに書かれています。この時代、まだ私たち人間には神様から律法という事細かな掟は与えられていませんでしたから、神様は一体何を捧げなければならないのか、あるいは何をしてはいけないかという細かい規定はまだありませんけれども、弟のアベルは自分が持っていたものの中から一番いいものを選んで神様に捧げたということが 超えたウィゴという言葉から表されています。この二人の捧げ物に対し、神様はアベルとその捧げ物に目を留められたのですけれども、カインとその捧げ物には目を留められませんでしたと書かれています。そのことに対しカインは激しく怒って顔を伏せたと書かれています。この時カインがどのようにして神様がアベルとその捧げ物に目を留め、自分が捧げたものに目を留められなかったのかということは分かりませんけれども、ここで言われていることは捧げ物そのものだけではなく、カインとアベル自身も神様の目に留められているのかいないのかということです。どれほど素晴らしい、かけることがない供え物をいくらたくさん持ってきたとしても、その持ってきた人が神様にふさわしい思いで捧げなければ、神様は顧みてくださらないということです。神様は決して目に見える素晴らしい捧げ物だけを見て評価しているのではなく、捧げる人の心を見てその心を褒めてくださるのです。さて、カインは激しく怒ったというふうに書いてありますけれども、口語訳聖書の訳では、憤ったと訳されていました。また英語の聖書では、怒ったという言葉は悩むというふうに訳しているものもあります。つまり何を言いたいかというと、この時のカインの心の動きというのは、神様が捧げ物を拒絶されたことに対する落胆の考えがカインに浮かんだということです。カインは神様は自分が捧げたものをどのように思っておられるのだろうかということを彼は気にしたのです。そしてここで次に問題となるのは、カインが意気消沈したことではなくて、そのことについて神様がカインと話されたことに対し、カインがどのように反応したかということに話が移っていきます。神様はカインにこう言います。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならないと言われました。この言葉はこの箇所全体の鍵となる言葉です。落ち込んでいるカインが神様のこの言葉を聞いて正しく行動したなら、彼は神様に受け入れられるよということです。けれどもそうはせずに正しいことをしなかったら罪が入り込もうとしています。罪という言葉が創世記の中のこの4章7節で初めて書かれています。そして罪は戸口で待ち伏せしているという言葉は、罪は人を誘惑するものだということを表す言葉です。カインは今心に感じている思いに支配されて、誘惑されて、重ねて罪を犯してはいけないよと神様が注意を与えられたのです。この時神様カインはその言葉に従って心を改めて、またアベルと共に神様を礼拝するべきでした。けれどもカインは残念なことに神様の言葉を受け入れようとはしませんでした。そしてあろうことか弟のアベルを野原に誘い出して殺してしまったのです。アベルを殺したカインに対して神様はこのことについて即座に問いただします。神様はアベルが殺されたことをご存知でしたけれども、あえてカインにお前の弟アベルはどこにいるのかと問うておられます。 どこにいるのかという言葉は、アダムとエバがエデンの園で蛇の誘惑から神様との約束を破った時、知恵の実を食べた後、その木の間に隠れた時にかけられた言葉と同じ言葉です。罪の問題を明らかにされる神様は、私たちにその所在を、居場所を問われますし、それはこの私が犯した罪によって命を落とした人について問われる時も同じように問われるのです。カインはこの時、神様から隠れようとしたのではなく、神様の言葉そのものを否定します。それはカインが神様の問いかけそのものに不都合があると彼は言います。私は弟の番人でしょうか。これは神様がアベルを守っておられるのだから、アベルに対する責任は神様の側にあるでしょうとカインが反論するのです。けれども神様はこの反論を無視されます。そして神様はカインが起こした行いについて、人間が犯した行為について評価を下されます。何ということをしたのか、お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。血の中に命があるということが律法の中に記されています。人の命を運ぶ血は、これは神様のものであり、流された血は覆い隠すことは決してできない。正義を貫く問題は神様の手の中に委ねられているということが明らかにされています。神様はカインが自らアベルを殺しましたと告白することを引き出そうとしていますけれども、その答えを待つことなくカインに罪を宣告されます。神様はこう言われました。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を、口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても、土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。この時、人が初めて呪われるものだと宣言されたのです。アダムとエバは確かに罪を犯しました。しかし直接に呪いの言葉を受けてはいません。けれどもアベルを殺し、その命を奪ったカインは呪われるものとされたと言われるのです。命を奪うということは、神様が命を創造された、作られたことに反することでした。カインは神様からこの時、直接呪いを受けるのではなく、彼が耕して実りを得ていた土から呪いを受けることになりました。もはやカインがどれだけ努力をしたとしても、もう土の中から実を得ることができない。土が神様の呪いを仲介するものとなってしまったのです。カインが従事していた仕事は農作業、農耕でした。彼にとって土から実りを得ることができないというのは、それは死刑に値する処分を受けたことになっていきます。そしてカインはその時、神様から言われたことすべてをその通り受けることはしていません。それでは彼はどのようにその処分を受け入れたのか。彼は神様にこう言いました。私の罪は重すぎて追い切れませんと。カインはここでやっと自分が罪を犯したことを認めています。そして彼は続けます。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよい、さすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。カインは神様の処分が自分を今いる土地から追い出して 神様がカインの世話や保護ができなくなることを理解しています。カインはそのことを理解したので、神様に原形を敬意を減ずることを求めたのです。すると神様は彼の叫びに対し基本的なことを言われたことを取り消そうとはもちろんされていませんけれども、カインの言葉を考慮して未来に別の道を歩むことへの寛容さを示されて刑の改善となっていきます。神様はカインの叫びに対してこう言われました。カインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろう。もはやこの時カインに主の守りはないのですけれども、カインを害しようとする者には7倍の復讐が与えられるというふうに言われ、カインに直接命の危険が及ばないということを宣言されています。この神様の言葉というのは暴力に対してさらなる暴力を与えていいということではありません。そうではなく、道徳的な秩序を強めることによって暴力の暴走を止めようという思いが神様の言葉の中に現れています。今や神様はカインの番人、牢屋の番とも言いますか、そういう方となられましたけれども、神様の憐れみは殺人者をも包み込んでいるのです。この後カインはその場所を去ってエデンの東ノドと呼ばれる地に住んで、妻を得て子供が与えられ町を建てていきます。殺人者となってしまったカインでしたけれども、彼が神様の保護と配慮のもとに生きたことによって彼から続く命が与えられていきます。カインは弟を殺したことでさすらうものとなりました。このことに関し今度は福音書マタイによる福音書18章12節で、イエス様が100匹の羊の群れから迷い出た1匹の羊を探しに行く例えを話しておられます。この群れから離れた1匹の羊が一体どのようにして迷い出たかということは言われていません。そこではイエス様が神様の御手の中に置かれていた群れからはぐれたものを求めて救いに行かれることを教えておられます。この話をたとえ聞く私たちは、この迷い出た一匹を哀れな小さな子羊のように思い浮かべる人がいるでしょう。けれどもそういった羊ばかりではなく、弟を殺したカインのような人物もまた群れの中から迷い出た一匹の羊であると言えるでしょう。創世記はカインが追放された後どういう生涯を送ったかは書いていませんけれども、他人を見て妬み相手を害してしまおう、殺してしまおうとさえ思うカインの姿というのは、よくよく考えてみるとこの私にも当てはまる部分があると言えるのではないでしょうか。いやいや、私はそんな人を殺すようなことをしたことはないし、また実際に殺人を犯すこと方はまずいないでしょう。けれどもひょっとするとあの人がいなければいいのにと思うことがあるかもしれない。それは自分の中でその人の存在を消してしまいたいと思うことであり、それは神様からご覧になったら殺人にも等しいことだと言えるのではないでしょうか。それでもそんな私であっても神様は心にかけてくださり、決して神様の御手の中から外に出てしまうことを見過ごしはなさいません。胸の外から入ってくる神様を求めるものに対しては温かく迎えてくださり、胸の中に迎え入れたものに対しては決して神様の愛から漏れないようにといつも私たちと共に、この私と共にいてくださるのです。私たちは今日この後聖餐の恵みに預かりますけれども、これは私たちの罪を許し 永遠の命を与えてくださるイエス様とのつながりを目に見える形でいただく神様の恵みそのものです。この私がどのような状況にあっても、どのように心を乱されることがあったとしても、決して見放されずに共にいてくださる神様の愛に感謝して、今週も過ごしてまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。祈りましょう。天の父なる神様、今日はカインとアベル、特にカインのことについて御言葉を聞きました。カインは神様が作られた人の中で最初に人を殺してしまうという大きな罪を犯してしまいました。しかし私たちはこの罪を、殺人を見て、その殺人を犯した者を悪者だと決めつけ、また自分とは違うというふうに思ってしまうかもしれません。しかし私たちは心の中で、あの人がいなければいいのにというような思いを抱くような本当に弱き者であります。あなたは私たちのように弱い者、小さい者にいつも共にいてくださる方です。どうか私たちがどのような思いに満たされても、またこの世の誘惑にあっても、決してあなたから離れることなく、あなたがいつも共にいてくださり導いておられることを信じて、これからも歩みを進めていくことができますように、守り導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。